ジティブな人とネガティブな人の30秒違い。そのうち、ネガティブな人は他人と比較する。ポジティブな人は過去の自分と比較する。ネガティブな人とポジティブな人の違いの一つ。それは社会事情の違いです。社会的な何でも良いわけではありません。社会上を間違えるとネガティブを招くようになるため慎重になる必要があります。ネガティブな人は他人と比較する癖があります。自分の客観的な状態を知りたいときまず他人と比較することを好みます。例えば友人との会話を通して自分の生活水準は相手より低いか下に気づくことがあります。他人と比較する行為は良くしないですが、ネガティブな気持ちを生み出す原因になります。他人と比較すると優越感であれ、劣等感であれ、心の形成が乱れやすくなります。他人と比較すると優越感や劣等感などの感情を抱きます。あの人の方が裕福、貧乏。あの人の方が幸せ、不幸。あの人の方が家が大きい、小さい。他人と比べたとき自分の方が下から劣等感を持つでしょう。自分が情けない、恥ずかしいと自分の姿に価値観して自信を失う原因になります。あの人が憎い、悔しいなど不幸な嫉妬や不安の原因になるでしょう。では自分が裏切られたというと、それも違います。優越感は快感であると相手を満たした気持ちがあるため、これも健全なことはつまり、担当者している限り、優越感、劣等感を満たすことになり、心の形成を成し出してしまうのです。では、健全なことを保つにはどうすればいいのか。社会上を改める必要があります。それが過去の自分との比較です。ポジティブな人は担当者するのではなく、過去の自分と比較します。以前の自分と比べて自分の成長の様子に着目します。社会上があくまで自分なので、自分の行動や成長に集中できます。行動や成長を感じられば自信につながります。行動や成長を感じられば反省を促します。嬉しい気持ちも悔しい気持ちもあくまで自分に見た感情なので、健全です。嬉しさも悔しさも前にすれば大きく飛躍するしかない点ができます。担当者と比べ、過去の自分と比較する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その2、ネガティブな人は自分の弱いところを考える癖がある。ポジティブな人は自分の強いところを考える癖がある。ネガティブな人は自分の弱いところを考える癖があります。自覚しない。絵をなくなれた。運動神経が鈍い。記憶力が弱い。高校音痴。感情優雅になって、我慢に弱く立ち上がりやすい。長所や得意を見ようとせず、自分の感情や無視ばかり考えています。そのため、いつもため息ばかり。自分がなされない。自分には何の得意もない。自分に自信がない。自分で自分を責めたり、傷つけたりしてしまいます。しかし、人間は完全な生き物。誰でも弱いことがあるのは当然です。すべてに強い万能人間はいません。自分の弱いことばかりを考える癖があるために、ネガティブが出せません。ポジティブになりは、自分の強いところを考えることがポイントです。ポジティブな人は、自分の弱いところは無視して、まず強いところを考えます。早起きに強い。料理をするのが上手。単純作業が得意。歩くのが早い。どこでも寝ることができる。何事も真面目。我慢に強い。我慢に強い。短所や苦手なことは考えず、長所や得意なことだけ考えます。強いところだけ考えていると、自分の能力や可能性に気づきます。自分にはたくさんの得意がある。やればできる人間だ。だんだん気持ちがポジティブになり、自分に自信と誇りを持てるようになります。弱いところを見るより強いところを見せた方が心を健全な状態にできます。自分の弱いところは無視して強いところを考える。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その3、ネガティブな人は1回で100点を取ろうとする。ポジティブな人は1点も100回取ろうとする。どう100点を取るか。ポジティブな人とネガティブな人は100点の取り方により差があります。ネガティブな人は1回で100点を取ろうとします。最初から完璧に狙おうとする。大きな仕事を1回で終わらせようとする。いきなり大勝負に出て勝とうとする。確かに1回で100点を取ることができればどれだけ素晴らしいでしょうか。一発で用を達成できるのは超人的であり、記録的なことでしょう。周りからすごい素晴らしい、おめでとうなど称賛と絶賛の嵐が吹き荒れるに違いありません。しかし、実際のところ1回で100点を取ることは言われることなんです。仕事努力をしなければなりません。おすすめそうなことなんとストレスに耐えてはいけません。最後、センス、時の必要になることもあるでしょう。人に必要になることもあります。それだけ多くの困難を乗り越えたとしても、うまくいかない可能性は十分あります。何より1回で100点を取ることは挫折しやすいメリットがあります。非現実的なこと厳しい目標が達成されると多くの人が困るでしょう。成功できる可能性は極めて低くなり諦めやすくなるのです。一方、ポジティブな人は考え方が違います。ポジティブな人はいきなり100点を取ろうとしません。1点も100回取ろうとします。いきなり100点を取るのは難しくても1点を取るだけなら簡単でしょう。ポジティブな人はこの1点を停止しません。1点を100回繰り返せば100点になります。1点は自分でも立派な練習です。時には1点が成長を上げることもあります。大学受験ではたった1点で合格、不合格を上げることもあります。1点の高さに違う人は1点になります。小さなことを積み上げて大きなことを達成するのはポジティブな考え方です。一方ずつ前進する。一つずつ積み上げる。小さな1点を積み上げる方が確実に100点に近づいているのです。1回で100点ではなく1点も100回取る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その4、ネガティブな人は結果で大事にしようとする。ポジティブな人は強制も大事にしようとする。仕事には結果とプロセスがあります。結果とプロセスの違いが大事でしょうか。結果採用ではプロセスは何が良いのか。プロセスを大事にすることが良い結果につながるのか。この時はポジティブな人とネガティブな人の差がありとにかく結果が全て。結果さえ出ればプロセスはどうでもいい。プロセスを気にしたところで結果が出れば無理。もちろん結果は大切です。特にビジネスなら結果は最重要事項でしょう。結果が出ないなら価値がないという状況も確かにあります。しかし結果で大事にしようとすると無理な状態に不自然になったりします。結果で大事にするとプロセスを停止しなしです。仕事による充実感や満足感、喜びや楽しみが得られなくなる。実際のことを結果が決まる大半の要因はプロセスです。正しいプロセスがあるからこそ正しい結果になります。正しいプロセスがあるからこそ正しい結果になります。にもかかわらず結果さえ出せばプロセスはどうでもいいと考えると無理な状態に帰って結果が出にくくなります。結果で大事にすることを変えて結果が出にくくなる無理な状もちろん結果も大事にしますが、まず大事にするのはプロセスだと考えています。プロセスを大事にすると仕事をしながら充実感や満足感、喜びや楽しみが得られます。充実感や満足感があると集中力、根気、やる気も長続きします。喜びや楽しみがあると、もう職場になり、そこから発揮しやすくなります。人は心が持続されている限り、無尽蔵の力を発揮します。プロセスを大事にすることは短期的にネガティブであっても、長期的にはポジティブです。プロセスを大事にすることは、ゆるゆるは結果を大事にすることでもあります。結果だけでなく、プロセスも大事にする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その後、ネガティブな人は複雑に考える習慣がある。ポジティブな人はシンプルに考える習慣がある。ネガティブな人は複雑に考える習慣があります。仕事でも生活でも物事を複雑に考えられます。難しく考えた方が社会人らしい。複雑に考えることが努力を一生懸命である仕事。意味がある考え方の方が頭が良いと思われるだろう。様々な理由や困難があって複雑に考えることを好みます。しかし、往々にして複雑に考えると良い結果になりません。まず考えるだけで疲れてしまいます。複雑に考えると頭脳の力が必要になるため時間や労力がかかって疲れやすくなります。本来なら簡単に終わることを自分から余計な遠回りをしてわざわざ難しくさせている状態です。ごちゃごちゃ考えているうちに集中がなくなり考え方もネガティブに陥ってしまうのです。ポジティブな人は何事もシンプルに考える習慣があります。シンプルであることが最良だと考えています。一見複雑そうなことも本質を見極め単純化させます。常にシンプルなことならもっとシンプルに考えるかと追求します。シンプルに考えることならシンプルに考えます。シンプルは多くのメリットがあります。さらに繰り返し、時間が短縮できる。人に対応しやすくなる。単純なミスになる。全体の動作が良くなる。精神的な負担がなくなる。シンプルに考えることで深いものになるようになります。心ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その6、ネガティブな人は本も活字もない。ポジティブな人は読書の習慣がある。ネガティブな人は本も読む習慣がありません。普段から活字を読むこともありません。本も読む時間がない。本も買う金がない。読書なんて疲れる。本も読まなくても生きていける。そもそも活字がない。読書や活字に抵抗感があり読もうとしません。もちろん本も読む読まないは個人の自由です。読みたくなければ無理に心がける必要はないでしょう。人生の自然な理由の中で学び発見を得るのも悪くありません。しかし本も読まないことは大きな再損失でもあります。本には多くの学びが詰まっています。今は人生に役立つ情報のほど、仕事の知識、生活向上の知恵、人生の教訓など貴重な人生に必要なエッセンスが流行となっています。本来がないと思うかもしれませんが、役立つ情報をわずかに気になれるのですが、むしろ大切です。中には先人の苦労を重ねて経験者、貴重な体験談もあります。本を読まないと貴重な情報を得る機会を失うため、学びや成長のスピードが遅くなります。ポジティブな人は本の価値や存在意義を呼び返しています。ポジティブな人は読書の習慣があります。時々読むのではなく、教養や気分転換として活字を読む習慣があります。時間さえあれば一ページでも読もうとする。なかなか熱くない時は読書を睡眠薬の代わりにする。自分は力です。現代社会では万力より一力の方が役立ます。自分の考え方や生き方を短時間で考えています。仕事の知識、生活向上の知恵、人生の教訓などは見方を変えるとポジティブな情報でもあります。ポジティブになるから読書をするのではありません。読書をするからポジティブになるのです。読書の習慣があれば定期的にポジティブな情報を吸収できるためどんどん元気になります。読書の習慣を身につける。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その7、ネガティブな人はいつも鬱にしている。ポジティブな人はいつもニコニコしている。ポジティブ、ネガティブの要因の一つ。それは普段の表情です。他は表情を作るだけでなく感情を生み出す場所もあります。表情を意識することで自分の感情をコントロールできるようになります。 ネガティブな人はいつも無知しています。基本的に無愛想。いつも不満そうな表情を浮かべ幸せになりそうな顔つきになっています。嬉しいことがあっても無表情でありがとうと言うだけ。感謝のことがあっても感謝の表情になっていません。嬉しいことや楽しいことがあったときでニコニコします。ネガティブな人から勉強ない表情で当然遠のくかもしれませんが違います。無知するからネガティブになるのです。表情は感情を追加させるようなもの。無愛想になっていると最近憂鬱の感情がなれネガティブ症が加速します。ポジティブな人はいつもニコニコしています。特別嬉しいことや楽しいことがなくても普段からニコニコした表情です。口を閉じたまま口角が上がっています。明るい話は明るい表情で話しますが、暗い話も明るい表情で話します。ニコニコしていると表情筋の信号が脳に伝わり、脳は嬉しいことが起こっていると錯覚します。脳は幸せな気持ちにさせる物質、ベータエンドルフィンを分泌し始め、本当に明るい気持ちになります。ポジティブならニコニコしているのではありません。ニコニコしているからポジティブになるのです。普段からニコニコした表情を整える。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い、その8、ネガティブな人は過去の失敗を繰り返す癖がある。ポジティブな人は済んだことをして何考えない。誰でも思い出したくない過去があるでしょう。失敗や失敗などの思いもちろん、たまには過去を振り返って懐かしさを味わうのもいいでしょう。当時の未熟だった自分を振り返ることで、現在の成長に気づき、自信を得ることもあるはずです。ただし、適度な大切であり、過去には注意が必要です。ネガティブな人の場合、不必要に過去を振り返り、過去の失敗を繰り返す癖があります。恥ずかしい失敗だったと思い出しては責任する。自分は良かったと喜びをしながら自分を責める。あの時こうして良かったと悔やんでため息をする。すでに過去の話であるにもかかわらず、何度も失敗を繰り返します。過去の失敗を繰り返す癖があると、なかなかポジティブになりません。過去の失敗を繰り返すために嫌な気持ちが蘇るため、元気がなくなるのです。ポジティブな人は、むやみに過去の失敗を繰り返すことはありません。失敗したのは事実であっても過去の話。過去の失敗は済んだこととして何考えません。失敗直後は悪いことで反省して次に生かします。反省と改善ができれば苦労しても意味がありません。大切なのはこれからの生き方です。後ろは振り返らず前を見ます。過去の失敗を出しながら現在と未来に集中します。常に気持ちが前向きになるのでどんどん成長できるのです。過去の失敗は済んだこととして何にも繰り返さずこれからの生き方に集中する。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い。その9、ネガティブな人は勝利になる時間を指定する。ポジティブな人は勝利で静かに考える時間がある。勝利で静かに考える時間がありますが、いい感じになってネガティブに思えるかもしれませんが、誤解です。心を豊かにするためには大切な時間。勝利で静かに考える時間を通して自分を見つめることができ、考えや気持ちを整理できます。ネガティブな人は勝利になる時間を指定します。勝利になるのは寂しい。一人でいても暇ですることがない。みんなで一緒にいる方が楽しくて面白い。一人になるのを嫌ないつも誰かと言います。友人の罠にいるのは健全であるように思いますが、時には出ていると思います。いつも誰かといると人と話すことができる反面、自分と話すことができなくなります。にぎやかな時間を楽しめる反面、気持ちを聞かせる時間がなくなるでしょう。寂しい気持ちを学ばせる反面、自分の正直な気持ちを向き合いなくなるでしょう。いつも誰かというと考えや気持ちを整理するのが難しくなり、誤った判断や余計な行動をしやすくなるのです。しかし、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は勝利で静かに考える時間があります。もちろん、ちょっと過ごす時間もありますが、あくまで一時的です。勝利で静かに考える時間は生活に必要だと考えています。みんなといるのも楽しいが、勝利でいるのも楽しい。考えや気持ちを整理するには勝利で静かになる方がいい。勝利になっているとこそ本当の自分。どんなに忙しいことを勝利で静かに考える時間を練習します。静かに勝利で考える時間をすると、雑念が疑われ、様々な効果があります。考えや気持ちを整理できる。日々のストレスを和らげてくれる。本当の自分を取り戻せる。考えと気持ちが整理されると、心がすっきりします。心が整理されたら、ポジティブな気持ちも生まれやすくなります。常に誰かと一緒にいるのではなく、勝利で静かに考える時間をする。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い。その10、ネガティブな人は短期で考える。ポジティブな人は長期で考える。ネガティブな人は短期で考える傾向があります。目標や計画を立てるとき短い期間を望みます。例えば1日1週間1ヶ月などです。もちろん知らない情報があって短期で考えるしかない状況もあるでしょう。あるいは短い期間もありません。短期勝負という状況は一時的にモチベーションのため作業効率を増やすこともあります。しかしあくまで一時的な話であり、いつも短期で考えるのは好ましくありません。遠くの景色ではなく近くの景色を見ている状態。短期で考えると視野や考え方が狭くなります。タイムプレッシャーも適度ではなく過度になりやすい。時間的精神的に余裕がなくなるとトラブルに弱くなります。少しでもトラブルが発生すると一気に余計なく切迫した状況に陥ります。立て直してもその余裕がない。焦りがちなく焦りもなき悪影響しかなくなるのです。ポジティブな人は長期的に考える傾向があります。目標や計画を立てる場合は事情がないかに、つかみや年間には損です。就職先を考えるときも仕事の内容を考えるときも長期を損にします。長期で考えると危険なことになります。一つや二つトラブルが発生しても長期的に考えると小さなことが悪いので見逃しません。長期で考えると時間的にも精神的にも余裕があるので落ち着きやすくなります。ゴールとしてみているのはあくまで遠い先なので今起こるトラブルは小さなこと。むしろ早めに弱点を気づけてよかった。おかげで改善できると喜ぶことがあります。大きな失敗をされるためには小さな失敗が必要です。長期で考えると、たとえトラブルが発生しても今後の改善に生かす余裕があります。目標や計画を立てるときは事情がないかに短期ではなく長期で考える。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い。その11、ネガティブな人は明るいニュースより暗いニュースを見る。ポジティブな人は暗いニュースより明るいニュースを見る。ニュースの読み方は気持ちも影響します。ニュースには様々なジャンルがあります。ここではジャンルではなく暗いニュース、暗いニュースという視点で考えています。ネガティブな人は明るいニュースより暗いニュースを見る傾向があります。明るいニュースを見ることもありますが、さらに見る程度。その一方で暗いニュースには確実になります。まだ自分に関係するニュースがないです。暗いニュースには役立つ情報があれば仕事や生活に生かせるでしょう。仕事に関係するニュースなら暗い内容でもしっかり確認する必要があります。しかし、ネガティブな人は自分に関係の暗いニュースまで見ています。窃盗団による車両の盗難、クロスポーツ選手による問題、芸能人の離婚、政治家の問題、金銭トラブルの問題が発生した殺人。暗いニュースを見ているとネガティブなキーワードがたくさん登場するので、だんだん心が動揺してきます。汚く見ると映像を見ると不快な気持ちになることもあるでしょう。明るい気持ちになりたくても暗いニュースに触れていると、だんだん気持ちが沈んでいくのです。ポジティブな人は暗いニュースより明るいニュースを見ます。自分に関係のないニュースはありません。自分に関係の事故や事件を見ても気持ちが沈んでいく。見たい気持ちがあっても、やらないと笑っていないようにします。その代わり明るいニュースを見ようとします。スポーツ選手による態度、夢に向かって挑戦する人たちの物語、トラキーを目指した便利な新商品や新サービス、自治体による若者を支援する新しい取り組み、暮らしやすくするための法律改正、明るいニュースを見ていると心に気がします。素晴らしい、自分も頑張ろうという気持ちになるでしょう。私たちはニュースを選ぶ権利があります。深く考えずニュースを見るのではなく、明るい気持ちにさせてくれるニュースを選ぶことが大切です。自分に関係のないニュースはさて明るいニュースを見る。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い。その順に、ネガティブな人は自分は運が悪いと思っている。ポジティブな人は自分は運がいいと思っている。あなたは自分の運がいい人間だと思いますか。自分の運がいいと思うかどうかはポジティブになるかどうかに関係しています。もちろん運はあくまで運。自然の波打ちであり人間の意思を超越した働きです。運を良くしたくても偶然やタイミングの要因が強いため個人の努力には限界があります。しかし自分のことを運がいいと思うかどうかで出来事に対する感じ方や考え方が変わります。ネガティブな人は自分は運が悪いと思っています。運が悪いと思っていると自分の身を超えることが全て悪いと思えるようになります。駅の改札を通ってホームに入った瞬間電車が出発して間に合わなかった時、自分は運が悪いと腹を立てます。逆に出発直前の電車に間に合うと良かったと安心するだけになるでしょう。帰ったものがあってデパートに行くとちょうど行きだった時も自分は運が悪いと悲鳴をします。逆にちょうど最後の1個が手に入るとギリになったと普通に安心して終わりです。自分は運が悪いと思うと不運に注意が向くため運の悪いことが多い人生だと感じやすくなる。ますますイライラしてネガティブな感情が強くなります。ポジティブな人は自分は運がいいと思っています。運がいいと思っていると小さな心も喜べたり感謝できたりします。駅の改札を通ってホームに入った瞬間電車が出発して間に合わなくても仕方ないと納得してイライラしません。逆に出発直前の電車に間に合うと自分は運がいいと感じて喜びます。帰ったものがあってデパートに行った時ちょうど行きだったとしても仕方ないと終わりです。逆にちょうど最後の1個が手に入ると自分は運がいいと感じて喜びします。運がいいかどうかは本人の錯覚や勘違いかもしれませんが、大切なのはどう思うかです。自分は運がいいと思っていると、運に注意が向くため、運のいいことが多い人生だと感じやすくなる。気持ちが前向きになり、ますますポジティブになるのです。どんな時も自分は運がいいと思うようにする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その13、ネガティブな人はベストタイミングを狙って最終的にチャンスを逃す。ポジティブな人はベタタイミングを狙って確実にチャンスをつかむ。チャンスをつかめるかどうかはタイミングが重要です。行動するタイミングによってチャンスをつかめることもあれば、全く逃してしまうこともあります。さて、良いタイミングとして思い浮かべるのはやはりベストタイミングでしょう。いきなりベストタイミングを狙おうとしますが、注意が必要です。ネガティブな人はベストタイミングを狙います。最高の結果を出すにはやはりベストタイミングが最適です。常に緊張感を持って今から今だと思いながらじっとベストタイミングをやっています。しかしベストタイミングはなかなかやってくるものがありません。厳密にはベストタイミングはベストなので1回しかありません。1回しかないタイミングを出すには実力だけでなく運や時勢も判定するでしょう。チャンスのタイミングによってはそもそもベストタイミングがないという状況もあるはずです。ベストタイミングにこだわっていると最終的にチャンスを逃してしまうのです。ではどうすればいいのか。ベストタイミングではなくベタタイミングを狙えばよかったのです。ポジティブな人はベタタイミングを狙います。 最初からベストタイミングを諦めているわけではありませんが、実際は難しくて現実的ではないことを承知しています。ベストタイミングは1回しかありませんが、ベタタイミングならたくさんあります。ベタタイミングで行動して、確実にチャンスをつかむため成功に近づけるのです。確実にチャンスをつかむには、ベストタイミングではなく、ベタタイミングで行動する。ポジティブな人と見ましょう。30をしない。その14。ネガティブな人は朝食を抜く。ポジティブな人はしっかり朝食を食べる。朝食をきちんと食べていますか。朝食とポジティブに関係があるかと思いますが、多いです。ポジティブな考え方が生まれるのは脳です。脳の活動に必要なのは、ブドウと酸素。酸素は吸収によって自然に取り込みますが、ブドウは意識をしないと取り込みません。では、ブドウはどこから取り込むかというと、やはり食事なのです。食事は1日3食が基本ですが、特に大事なのは朝食。朝食の方がポジティブ、ネガティブ分の割合を取り込むのが一つです。ネガティブな人は朝食の傾向があります。ダイエット中だから、お腹が空いていないから、食べる時間がないから、何かと言い訳をなので朝食の見方が必要です。朝食の効果は認めておりません。確かに理由はあるのかもしれません。記憶力も集中力もして日中の発動に役割を及ぼします。エネルギーの足りないのか、どうやってポジティブな考え方を生み出すのでしょうか。脳の働きが良くなると、やる気や現状の力が弱らない、なかなかポジティブにならないのです。ポジティブな人は朝食の考え方が健全です。朝食を食べるのは当たり前のこと。食べることも仕事の一つ。朝食を食べないと一日始まらない。事情がない限り毎日きちんと朝食をとります。朝食だけでなくきちんと一日三食をとります。食事をとると脳のエネルギーが弱らない、脳が正常に活動を始めます。脳のエンジンが変わることで気持ちも高いポジティブな考え方をしやすくなります。食べることでポジティブになるのは難しい話。ポジティブになりたいならまず朝食をとることが大事です。朝食をしっかり食べる。ポジティブな人とネガティブな人の30を違い。その15。ネガティブな人は動くのが嫌いで運動不足。ポジティブな人は有酸素運動の習慣がある。ネガティブな人に動くなる特徴が運動不足です。日頃から体を動かす機会も少ない。実のところ運動とポジティブ思考には密接なつながりがあります。脳エネルギーには2つしかありません。1、ブドウ糖。2、酸素。脳の働きを活性化させるにはきちんと食事をとってブドウ糖を補給することが大切です。一方、酸素の重要性はブドウ糖の中に比べ見事されがちです。ブドウ糖が満たされていても肝心の酸素が不足していると脳はきちんと活動してくれません。ブドウ糖と酸素の2つが揃っていくと脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。ネガティブな人には運動のある印象を持っています。疲れる、苦しい、筋肉痛や悪い粘りを見て運動の良い面を見ようとしません。運動のある印象があって否定しているため積極的に体を動かす習慣がありません。そのため脳はいつも酸素が不足に、食事でのブドウ糖が行き渡っても酸素が不足していれば十分活動できないのです。ではしっかり酸素を取り込むにはどうすればいいか。有酸素運動のです。ポジティブな人は有酸素運動大量の酸素を取り込む有酸素運動が適切です。例えば、ウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動はポジティブ思考を高める効果があります。しっかり呼吸をしながら運動すると、脳の血液量が向上して酸素も行き渡ります。脳の働きが活性化され、ポジティブな気持ちも生まれやすくなります。有酸素運動の習慣は気分転換やストレス解消の効果だけではありません。有酸素運動にはうつ病の予防や症状改善に効果があるという医学的な報告もあります。有酸素運動は体の健康だけでなく、心の健康にも役立ちます。ネガティブ思考に悩んでいるなら、とにかく有酸素運動が効果的です。有酸素運動を生活することポジティブな気持ちが高まるでしょう。有酸素運動の習慣を取り入れる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その強く。ネガティブな人は夜中の生活を好む。ポジティブな人は夜中の生活を好む。ネガティブな人は夜中の生活を好む傾向があります。夜が大好きで夜更かしもしばしば。昼夜逆転の生活を送っていることも珍しくありません。夜の雰囲気が好き。夜の方が静かで作業に集中しやすい。夜遅くまで起きていた方が一日7時30分。もちろん試験や仕事などの都合でたまに夜更かしするでもないでしょう。仕事をしなければいけないときには寝食を忘れて打ち込むことも大切です。しかし日常的になるのは要注意です。夜更かしや昼夜逆転の生活がなくなると自然とネガティブに陥りやすくなります。夜は悪魔の時間です。夜には独特の興奮があり考え方が深くなりやすい傾向があります。嬉しいことならば不調になりやすい一方、悲しいことならば運動まで落ち込みやすい。理性と自制心が低下して、思考のブレーキも効きにくいため、現実を無視した判断や決断をしやすいです。夜は自分を見失いやすくなる時間です。笑って、つまされる小さなトラブルでも、夜には最悪な、一大事な、大絶望者ない、などと考えてしまうのです。ポジティブになりたければ、夜中ではなく、昼間することが大切です。ポジティブな人は昼間の生活を送ります。夜に寝て、朝に起きると、よく素晴らしい生活を送ります。しかも、早めの日も習慣があります。そのため、朝は心の体もスッキリした状態で始めることができます。心を健全に保つには、太陽の光が必要です。太陽の光があると、不安や邪念が取り除かれ、精神が正常な状態になります。ネガティブになりにくく、ポジティブになりやすくなります。ポジティブな人は昼間の生活を送っているため、いつも考え方が元気なのです。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その17。ネガティブな人は部屋が暗くて知られている。ポジティブな人は部屋が明るくて精神性を抑えている。精神状態は生活環境からも影響を受けます。中でも特に強く影響を受けるのは自分の部屋。自分の部屋は過ごす時間もないため、気づかないうちに自分の心に影響します。部屋の状態が悪いと心の状態にも悪影響が及びます。ネガティブな人は部屋の状態が良くありません。まず部屋が暗い。昼間であっても照明が薄く雰囲気が悪い状態になっています。自分の顔を鏡で見ると部屋が快晴で顔が悪く健康そうに見えます。さらに散らかっています。掃除や整理整頓がされておらず、ただにものやゴミが散乱しています。地にはほこりが舞っている。定期的な空気の入れ替えも揃っているので、部屋の酸素濃度も低い。もはや居心地悪い部屋の布団のようになっています。こんな部屋でポジティブな気持ちになる方が難しい。自分の部屋も関わらず落ち着かないでしょう。居心地悪い部屋に住んでいると自分の心も悪影響が及びネガティブになっているのです。一方、ポジティブな人は部屋が快適な状態に保たれています。まず部屋が明るい。照明が十分なく夜でも暇のような状態です。掃除や整理整頓も定期的にしているので、常に部屋が清潔できるような状態に保たれています。時々窓を開けて空気を入れているので、室内の空気も新鮮です。一度たくさんなくても良い部屋になっています。ポジティブになりたいなら、まず部屋の状態を快適に整えましょう。快適な部屋ならそこに揺られて気持ちも悪くなります。部屋の状態を整えることは心の状態を整えることでもあります。部屋は快適な状態にする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その18。ネガティブな人は睡眠時間が不足している。ポジティブな人は睡眠時間をたっぷりとっている。ポジティブやネガティブな感情は脳から生まれます。脳の調子が悪ければ精神状態にも悪影響。ポジティブな気持ちは湧きにくくなると、ネガティブな気持ちも湧きやすくなります。ネガティブな人は睡眠時間が不足しています。そもそも寝ることが悪い印象を持っています。寝ることは仕事をするようなもの。寝ると起きている時間が短くなってもったいない。睡眠に正直な考えがあって、停止しているため積極的に睡眠時間を確保しようとしません。むしろ、できるだけ睡眠時間を短くしようとしています。徹夜や繁忙という理由ではなく、普段から睡眠不足になっています。しかも睡眠不足が一時的ではなく、日常的になっています。目の下に空があるのが普通になっています。睡眠不足で活動が低下しているのか、どうやってポジティブになるのでしょうか。睡眠不足の脳は全ての活動が低下しているため、いつも気持ちが悪いより。10は3万になり、物事の集中力も発揮しにくい。元気、やる気、根気などの気力もなかなか出ません。ポジティブに考えにくい一方、ネガティブなことから考えてしまいます。ポジティブな人は睡眠時間をたっぷりとっています。寝ることも仕事の一環。睡眠のためには仕事をするようなもの。睡眠は人生の一つ目の大事な時間。睡眠に前向きな考えがあり、重視しています。睡眠時間の不要に手伝う、できるだけ十分な睡眠時間を確保しようとします。一日の睡眠時間の合計は7時間以上が基本。寝る時間がずれることがあっても1時間程度まで。就寝時間と起床時間はできるだけ毎日同じような要求で素晴らしい生活を送っています。昼食には短い間を取って眠気を取り除きます。おかげで僕らの仕事のポジティブな気持ちで取り組みます。徹夜や繁忙期で一時的に睡眠不足になっても最小限に抑える努力をします。元気なのがあってこそポジティブな気持ちも生まれるのです。睡眠時間のたっぷりとる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その19。ネガティブな人は何でも話せる友人な人もいない。ポジティブな人は何でも話せる友人な人に上位。あなたには何でも話せる友人が何人いますか。何でも話せるという点が重要です。家族や恋人を除いて考えてみてください。何でも話せる友人はいつでも作れる存在ではありません。お金を出して買い分けてもらえれば頑張って作れるものではありません。いつでも出会い分けてもらえれば時間をかければ作れるものではない。人生でたった一人では十分。何でも話せる友人は人生の宝物です。ネガティブな人は何でも話せる友人そのため、不安や悩むことがあっても、自分一人で抱え込んだままになります。不安や悩むのが書き出せないため、心が重くなる一方、ストレスもたまりがちです。心が重くなるにつれて、ネガティブな気持ちも強くなります。親の出来や家庭の事情のため、何でも話せる友人ができなかったのかもしれません。実際のところ、何でも話せる友人がいなくても生きていきます。しかし、やはり、いないよりいた方がいいのは事実。自分の全てを探し出すと、どんなにいたでしょうか。ポジティブな人は何でも話せる友人が人以上います。何でも話せる友人とは、暗い世間話から真面目な相談とかで何でも話せます。何でも話せる友人は心を支える柱になります。どんな話でも自由に話せるため、よき会社になっています。今という時に話し合いがいないという心の安心は強い非連動力になります。もし、何でも話せる友人がいなければ今からすることも可能です。作れない、作れる ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その20。ネガティブな人はトラブルに対応して新たなトラブルを招く。ポジティブな人はトラブルを予期し新たなチャンスに変える。ポジティブな人とネガティブな人の差が現れやすい場面の一つ。それはトラブルが起こった時の対応です。普段スペースのない状態で人の内側はなかなかわかりません。定常時はポジティブな人とネガティブな人のさほど行動パターンに差はありません。人の内側が現れる場合さ。それは何らかのトラブルで大きなスペースが発生した時です。言うと心が締め付けられた時、心の中に守りています。例えば、大切な約束を突然でキャンセルされたとしましょう。約束時間の突然でキャンセルされると余計になります。せっかく準備していたことが何でしょう。楽しもうとしていた気持ちも切られるでしょう。こうした場面でポジティブな人とネガティブな人の対応に差があります。ネガティブな人は突然のキャンセルに対応されます。突然でキャンセルするなんて信じられない。なんて無責任なんだろう。今度はただ、コピペを下に捨てられる。ネガティブな感情が心で増幅され、表情も態度も悪くなります。イライラしたまま仕事すると人間関係に気が入るでしょう。イライラしたまま仕事をするとミスや不注意を招くでしょう。トラブルに対応された結果、新たなトラブルを招くのです。しかし、ポジティブな人は違います。ポジティブな人はトラブルを出しチャンスに変えます。大切な約束が突然でキャンセルされたらさっと気持ちを出せ切り替えます。自由な時間ができた。何に使おうかな。直前でキャンセルされても相手を責めたりしっかりしません。むしろ心を送り入れます。そして直前のチャンスによって急にできた時間のチャンスに変えようとします。管理できるはずだったら商品処理できると新鮮な雰囲気と独特の経験を楽しめるでしょう。普段とは違う行動パターンに挑戦すれば新しい発見や出会いもつながるでしょう。急にできた時間を使って弁当や仕事の仕事がいつもより集中しやすくなるでしょう。トラブルは現れているものではなくチャンスに変えるもの。トラブルが起こった時チャンスの種だと思いワクワクしながら生かすのです。トラブルは嫌がらせのではなくチャンスに変える。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その10時。ネガティブな人は記録をする習慣がない。ポジティブな人はこまめに記録をする習慣がある。記録をする習慣がありますか。記録に関することならすべて対象です。日記、チェックシート、手帳、カレンダー。文章ではなくても図や画でも OK です。手間暇で考えるとやはり記録をせない方がなるでしょう。手間暇の中で記録の習慣ですが、ポジティブな気持ちに強く作用します。ネガティブな人は記録をする習慣がありません。記録をするのは面倒。記録をしても意味がない。別にしょうがない。記録をすることに抵抗感や嫌悪感があります。確かに記録をするのは手間暇がかかって面倒です。記録をする時間があるなら仕事に集中していた方が生産的と思う人もいるはずです。しかし記録をすることがないと後から振り返った時、物事の進行状況が確認しにくくなります。いつどこでどうやって仕事をしたのかわからない。頼りになるのは自分の曖昧な記憶だけ。現状が明確なまま仕事を進めなければいけなくなります。一生懸命仕事をしている間に仕事に自信が持てず達成感も得られにくくなるのです。一方、ポジティブな人は記録をする習慣があります。しかもこまめに記録をするという点が特徴的です。紙の記憶にこだわらず、時には電子記憶の記憶も行います。大切なことは目に見える形にすること。記録する習慣があると自分が行動した結果が確認できるようになります。これだけでした。ここまで終わった。こんなに進んだ。記憶によって仕事の充実感や達成感が安くなりモチベーションの維持に役立ちます。記憶を見ながら自分の方向に向けたりできるのでポジティブな気持ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その12。ネガティブな人は考えてもわからないことまで考える。ポジティブな人は考えてもわからないことはミス。世の中には考えてもわからないことがあります。考えてもわからないことの対処の仕方でポジティブとネガティブを考えます。ネガティブな人は考えてもわからないことまで考えます。魂は存在するのだろうか。死の世界はどうなっているのだろうか。私はいつ死ぬのだろうか。考えてもわからないことを深く考えます。もちろん、興味本位として考えるぐらいがいいですが、深く考えすぎるのはよくありません。どれだけ考えたことがわからないからです。空想したり予想したりすることはできても正解がわかりません。死の世界は死んでないとわかりません。魂の存在も不明です。自分が死ぬ時は誰もわかりません。ネガティブな人は考えてもわからないことを考えているので、余計な不安や悩みに苦しみます。考えてもわからないことはそこが心配なようなもの。どんなに深く潜っていってもそこが見えません。あまり深く潜りすぎると今度は抜け出せなくなる場合があります。考えてもわからないことに時間を割りすぎると現世で生きる力も散漫になるのです。ポジティブな人は考えてもわからないことは無視します。悲しみの存在、死の世界、自分の死は具体的に考えず深く追求もしません。その代わり現世をより良く生きることについて考えます。伝統のこと、仕事のこと、恋愛のこと、人間関係のこと、お金のこと、それは現実に実在する出来事です。時なんてできない限り無視することはできません。現実の出来事に集中することで改善できたり解決策を見出したりできます。より建設的なことに時間を費やすことができるのです。考えてもわからないことは無視しておく。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その13。ネガティブな人はどうだめだという気づきがある。ポジティブな人はもう少し頑張るという気づきがある。ネガティブな人はどうだめだという気づきがあります。伝統で少しつまずくとどうだめだ。合格できないと嘆く。仕事でうまくいかないことがあればどうだめだ。上司に叱られると嘆く。人間関係で教えることがあればどうだめだ。仲が悪くなったと嘆く。つまり諦めがない。諦めがないと何事も達成できません。何でもそうですが、大きなことを達成するには努力を積み重ねる必要があります。伝統でも仕事でも人間関係でも踏まなければいけない場面があります。しかし、ネガティブな人は諦めがないため不満な仕事がありません。どうだめだの仕事の怖いのは心と体の悪影響があるんです。弱みを吐いて諦めた瞬間、体全身から力が抜け、気力や精神力が緊張になります。どうだめだという気づきがあると大事な局面に限って弱気になり大きなことを達成できなくなります。一方、ポジティブな人は違います。こんなに直面したとき、ポジティブな人はもう少し頑張るという言葉をします。自分に向き合うことです。勉強がわからないところがあって、苦しそうになったとき、もう少し頑張るの仕事で頑張る。仕事でトラブルが起こって、諦めそうになったときも、もう少し頑張るの仕事で自分に重ねる。人間関係が崩れて疲れたときも、もう少し頑張るの仕事で関係改善に努めます。もう少し頑張るという気づきがあれば、弱くなったことが必死に強くなります。そこで考えて大事な局面で踏まえるのです。大変なことこそ、もう少し頑張るという気づきでもう少し頑張る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その14。ネガティブな人は失敗を人生の点として受け止め、ひたすら落ち込む。ポジティブな人は失敗を改善の内容として受け止め、今後に生かす。ポジティブな人とネガティブな人の違いの一つ。それは失敗を受け止めたです。失敗は誰もが最大の事ですが、受け止めたら印象が変わります。ネガティブな人は失敗を人生の点として受け止めます。自分の性質でとことん落ち込みます。恥ずかしい、情けない。自分の力不足、練習不足、能力不足、失敗を失敗として受け止めるだけ。あるいは自分は人間失格ではないかと人格否定を始めます。しかしな、自分の性質でため、条件を話さない。いつまでもよくよくして、なかなか立ち直れないのです。一方、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は改善の内容として前向きに受け止め、今後に生かします。失敗したということは悪い点が見つかったということ。悪い点の性質に受け止めれば改善に生かすことができ、今後の状況が好転します。失敗したことは少し勉強しますが、くよくよすることはありません。まず、なぜうまくいかなかったのかと原因を探ります。原因があれば、しっかり反省をして、同じことの内容を次に生かします。その後は、もう失敗したことは、なぜ前を見て勉強になります。失敗を受け止めたら前向きなので、必要以上に落ち込まず、立ち直ります。失敗を自分の行動に当たるので、失敗するためにどんどん成長していくのです。失敗は改善の内容として受け止め、自分の行動に当たる。ネガティブな人は成功して調子に乗りすぎ、大失敗を招く。ポジティブな人は成功の後こそ気を引き締め、ますます成功を勝ち取る。ネガティブな人は成功するとまず調子に乗ります。調子に乗ればいいのです。勢いとリズムによって仕事をすれば物事がスムーズに進み、さらに成功を呼ぶでしょう。成功が成功を呼ぶという状況になり、個人間の乗ることができる場合があります。しかし、ネガティブな人の場合、調子に乗りすぎます。調子に乗ればいいのですが、調子に乗りすぎるのはよくありません。俺様はすごい人間なんだ。周りの人たちはレベルが低い。少しは俺様を見られ。調子に乗りすぎた結果、偉そうな発言や態度を目指します。自信過剰になり、自己を高めることを忘れます。態度が悪いので周りからも嫌われます。以上は成功するものの調子に乗りすぎて自信過剰に陥った結果、次は失敗を招きます。今では成功を促進することのない失敗を招くのです。ポジティブな人は成功しても油断しません。過剰に喜びすぎることもありません。たまたま運が良かったので、次に向けて新しい対応を見せよう。成功を重ねて受け止めます。ポジティブな人は成功の後こそ油断しやすいことを知っています。成功しても油断せず、むしろ気持ちを引き締め、次に向けて準備を始めます。むしろ自分が成功できたのは周りの人たちのおかげと考え、感謝します。成功できたのは皆様のおかげです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。自分の皆は周りに譲ります。健闘な姿勢があるので、周りからさらに応援や協力をされ、ますます成功を勝ち取るのです。成功しても調子に乗りすぎず、むしろ気持ちを引き締める。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その魅力。ネガティブな人は難しそうな最初から始める。ポジティブな人は可能性をかけて行動する。難しそうなことになったときどうするか。ポジティブとネガティブの違いが現れやすい点です。ネガティブな人は難しそうな最初から始めます。どうせうまくいくはずがない。取り組んでも時間と労力のみだ。難しいことは最初から見るのが好き。ネガティブな人は諦めが早い。難しそうなことならば最後と決めて最初から見るのです。難しそうなことは最初から諦める癖があるので、なかなかこのように人生が進まないのです。人生は常に挑戦の連続です。難しそうなことを避けてから見ると成長も進んでもありません。難しそうなことを乗り越えていくことに人生の面白さがあります。1% でも可能性があれば突破口を見出せるかもしれません。熱意と意欲を持って行動すれば相手の心を動かしやすくなるでしょう。 ポジティブな人は可能性に対して行動します。完全に不可能だと決まったわけではない。やってみれば何とかなるかもしれない。うまくいかなくても、経験になるためにならない。たとえ難しいことでも少しでも望みがあるなら可能性を変えて行動します。本当に叶えたい気持ちがあるなら簡単に諦めず行動して当然です。始まりの運勢でまず行動してみる。難しそうに感じても実際は難しそうに見えるかもしれません。挑戦してみると意外と簡単に達成できることがあります。時には我慢も大切です。能力や実力がありなくても熱意と意欲で突破できることもあります。無理を承知で行動することで道が開くこともあります。うまくいかなかったとしても経験という財産が残るので無駄にはなりません。やらないことをやったと思うので納得のいく人生が歩みます。難しそうなら最初から諦めるのではなく可能性を変えて行動する。ポジティブな人とネガティブな人の感じをしない。その理由なら、ネガティブな人はあらゆる失敗を失敗は避けるものではなく求めるもの。コーチは多くの障害があるものに違いません。失敗を一つで考えていませんか。失敗は2種類あります。1、取り返しのする小さな失敗。2、取り返しのさない大きな失敗。大きな失敗は取り返しやすかどうかです。小さな失敗と大きな失敗で分けて考えると失敗を避けるのが良いことは考えることがあります。ネガティブな人はあらゆる失敗を避けようとします。とにかく失敗は悪いことという固定観念があり、小さな失敗から大きな失敗まで避けようとします。そのためにあるのはいつも無難な選択。腰が強く腰的な生き方を好みます。おかげで失敗はありませんが、実際のところこういうことを知らないことはないです。世の中には失敗をして初めて分かることがあります。失敗をしたら分かる改善点。失敗しなければ得られない教訓。挑戦してないことには慣れることもできません。すべての失敗をされ続けると改善点や教訓に気づく数もあります。十分慣れることもできず、ずっと初心者のまま。その結果、ある日取り返しのつかない大きな失敗を犯してしまうのです。では大きな失敗を避けるにはどうすればいいか。そこで必要なのが小さな失敗です。ポジティブな人は一日にすべての失敗を避けようとしません。失敗を小さな失敗と大きな失敗の順位で大きな失敗だけ避けようとします。小さな失敗は歓迎して、むしろ自分から求めようとします。初めての経験なら最初は恥をかくつもりで挑戦して、たくさん小さな失敗を経験します。取り返しのつく小さな失敗をたくさんすると、何が早くなったり、効率を改善点や教訓を得たりできます。その結果、確実に大きな失敗を避けることができます。人生で犯してはいけない本当の失敗は大きな失敗です。失敗は避けるものではなく求めるものなのです。すべての失敗を避けるのではなく、大きな失敗を避けるために小さな失敗をする。ポジティブな人とネガティブな人の感じをしない。その理由は、ネガティブな人は人生に一つの目玉ってはいけないと考えている。ポジティブな人は人生に一つの目玉ってはいけないと考えている。ネガティブな人は人生に一つの目玉ってはいけないと考えています。結果が出れば無駄なことをしたと自分を責める。無駄なことはいいならなかったと何をする。いいことが一つもあれば行動しなければよかったと後悔する。ネガティブな人は無駄なことをしてしまうためにイライラします。確かにうまくいかないことがあると無駄な発生して効率が悪いのに悔しくなるでしょう。時間、労力、お金を捨てたように感じれば無茶苦茶した気持ちになるのも当然です。しかし人生に一つの目玉ってはいけないと考えるのは少し大げさです。無駄なことができなくなると何事も破産や損得で考えてしまい心が低くなります。しなければよかった、ではなければよかったと後悔することが増えます。失敗をした自分を責ることも多くなる。無駄なことを思うから余計に無駄なことをするようになり、かえって無駄な時間が増えるのです。人生に一つの目玉ってはいけない考え方こそ人生の無駄です。一方、ポジティブな人は人生に一つの目玉ってはいけないと考えています。結果が出れば改善点が見つかった、努力がないと分かったなどのように思い出します。無駄なことは不適切だと分かった、良い教訓が得られた、次の課題が見つかったなどの価値を思い出します。無駄なことに思えても意味や価値を見出せば無駄とはいけません。無駄と思うから何になります。意味や価値があると思えば意味や価値が出てきます。人生に無駄ないことを知っているのでいつもニコニコしているのです。どんなことも意味や価値があると思うことが人生を豊かにする考え方です。人生には一つの目玉ないことを知る。ポジティブな人とネガティブな人の感じをしない。その理由、ネガティブな人は先生からしか学ぼうとしない。ポジティブな人は全ての人から学ぼうとする。ネガティブな人は先生からしか学ぼうとしません。先生だけが先生だと思っています。例えば、学習の相性や指導的価値のある人です。一般的に先生と呼ばれる立場の人は知識や経験が豊富で心も広く学べる点がたくさんあるでしょう。人格者として本に至ることも多く、見られる点も多いはずです。もちろん、尊敬できる先生が学ぶのもいいですが、十分とは言いません。先生らしか学ぼうとしないと教えを対象が限定されます。学べる範囲が狭くなり成長も遅くなるのです。接する態度も先生には謙虚になると、そうでない人には謙虚を忘れた不満になりがちです。一方、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は全ての人から学ぼうとします。立場の対象だけでなく、普通の人たちのことも先生と思って接します。先生と呼ぶのに特別な資格も免許も要です。自分がその人を先生と思えば先生になります。例えば、自分の親でも学べる点があれば先生と考えます。友人に一つでも当初であれば素直に尊敬して先生と考えます。幼い子供であっても同心を思い出させてくれる人として言わないは立派な先生です。たとえ大嫌いな人であっても自分には内調子や得意な人でもあるなら先生と呼べるでしょう。すべての人から学ぼうとすることで吸収の幅が広くなりぐいぐい成長していきます。ポジティブな人はすべての人が先生と思って接しているので常に謙虚な気持ちでいます。お願いします。ありがとうございましたという一言も自然と出てきます。自然と人柄も良くなり人間関係も良くなるのです。すべての人から学ぼうとする。ポジティブな人とネガティブな人の30のしない。その30、ネガティブな人は心だけ改善して行動は変わらない。ポジティブな人は心だけでなく行動も改善する。性格を改善したい。もっと優しい心を持ちたい。もっとポジティブになりたい。そう思った時に頼ることが必要です。1、心。2、行動。ポジティブな人になるには両方改善することが必要です。この時心だけに重点があります。ネガティブな人はまず心を改善しようとします。自分を磨きたいと思って本やセミナーを通じて前向きな意識や考え方を学びます。確かに自己啓発宣伝の本やセミナーを活用すれば効率よく自分の内面を改善することがあるでしょう。しかしネガティブな人の場合、心だけ改善しようはないです。一番大事な行動に変化がありません。優しい心を見つけても現実では相変わらず陰口や悪口を言う。明るい気持ちになっても普段の表情は無いそのまま。勇気がないっても毎日の行動パターンは同じまま。これでは意味がありません。いいか心を改善しても行動に変化がなければ本当に改善したとは言えません。行動まで改善してこそ現実に変化が生まれポジティブな人になります。ポジティブな人は心だけでなく行動も改善します。今夜セミナーを通じて前向きな意識や考え方を学べば心を改善だけで終わりにしません。行動も変化させます。優しい心で持って終わりではなく、きちんと優しい行動を行います。明るい気持ちになって終わりにするのではなく、ニコニコした表情を行います。勇気がないって満足するのではなく、新しい挑戦に挑んで現実を変えます。心だけの改善では不十分。行動まで改善してこそ本当の改善です。心だけでなく行動も改善する。ポジティブな人とネガティブな人の30のしない。まとめ。その1、他人との差別をやめ、過去の自分と差別する。その2、自分の弱いところは無視して強いところを考える。その3、一回で逆転ではなく一点逆転取る。その4、結果だけでなく良さも大事にする。その5、シンプルに考える習慣を持つ。その6、読書の習慣を身につける。その7、普段からニコニコした表情を行わせる。その8、過去の失敗は済んだこととして未来にこじ開かず、これからの期間に集中する。その9、常に誰かと一緒にいるのではなく、一人で静かに考える時間を作る。その10、目標や計画を立てるときは、事情がない限り、短期ではなく、長期で考える。その11、自分に無関係なニュースは避け、明るいニュースを見る。その12、どんな時でも自分は運がいいと思うようにする。その13、確実にチャンスをつかむには、ベストタイミングではなく、ベタタイミングで行動する。その14、朝食をしっかり食べる。その15、有酸素運動の習慣を取り入れる。その16、夜中の生活は避け、昼間の生活を送る。その17、部屋は快適な状態にする。その18、睡眠時間をたっぷりとる。その19、何でも話せる友人の人以上する。その20、トラブルは何がするのではなく、チャンスに変える。その11、ここまでに記録する習慣を身につける。その12、大変なことこそもう少し頑張るという気持ちでもう一つ頑張りする。その14、失敗は改善の内容として受け止め自分の向上に当たる。その15、成功しても調子に乗りすぎずむしろ気持ちを引き締める。その16、難しそうなら最初から諦めるのではなく可能性を変えて行動する。その17、全ての失敗を避けるのではなく大きな失敗を避けるために小さな失敗をする。その18、人生には一つの無駄もないことをする。その19、全ての人から学ぶことをする。その30、